心と体の健康タイム、株式会社エヌピアの鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康にまつわる楽しいお話をお聞きしております。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速ですが今日はどんなお話でしょうか。
はい、ですね、今日は、
はい、
どんな話をしようかと、
はい、
あ、そうそう、今年お盆の、
はい、
帰省って結構皆さん、うん、遠慮されてた方が多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
田島さんはどうされました？
あ、私も自粛してました。
じゃあ今年は帰られてない？
帰らずに、もう本当に家の近辺で
うろうろしてた。
うろうろ、スーパーとか公園ぐらいしか行ってないです。
そうですか。やっぱりそういった方がね、今年は多くいかなと思うんですけど、うんうんうん、自分も今年はちょっと遅めの、帰省を、
はい、
一応したんです。
あ、そうなんですか。
一応したんです。
はい、
ですね、うち の奥さんの実家が、北海道三笠市というところなんですけど、うん、ご存知ですか？
あ、はい、わかります。三笠。
あ、そうですか。
盆踊り有名な
とこですよね。あ、そうです、そうです。よくご存知で
そうですか。
北海盆歌発祥の地ですね、
うん、あ、そうなんですね。
はい、で、いろいろ実はあそこ今は人口少なくなっちゃってるんですけど、鉄道の発祥の地だったり、
うんうんうん、
あと石炭炭鉱の発祥の町だったりという、
はい、
結構ですね、遡れば歴史ある町なんですよ。
いろいろ発祥してますね。
そうなんですで、今人口が8000人ぐらいなんですけど、当時は、6万人ぐらいいたと。
すごい。あ、その炭鉱が栄えていた時、
はいはい、
だ
から結構ね、栄えてた町なんですよね。
そうですね。
まあ、今も結構、高校生がレストランを作ったりして、はい、また違う栄え方をしてますけれども、もっともっと遡るとですね、
はい、
実は恐竜が、
あ、恐竜
いたんですよ、
三笠に。
三笠に。
へ
ー。エゾミカサ竜って聞いたことないですかね。
あ、聞いたことないです。
聞いたことない、
はい、
これ実は天然記念物なんです。
あ、そうなんですか。
はい、この化石が発掘されたのがミカサ市なんですよね。なんかね、いっぱいいたみたい、恐竜が。はい、で、今でもアンモナイトの化石量が日本一らしいです。
そうなんですか、はい、全然知らなかった
ですよね。で、自分もミカサに行くようになって初めてそれを知ったんで、あ、結構歴史のある町
ですね、
ずっと遡ってもね、
本当ですね、
そんな風に恐竜で栄えてたっていう。
恐竜で栄えてた。
そうなんですよ。
そうなんだ。あ、なんかもっと、ね、アピールしてもいいような気が。知らなかった。
アピール、ね、してるみたい。
してるんですか。私が知らないだけです。
あ、でもね、自分も知らなかったんで届いてないみたいですね。
届いてない。
アピールがね、
そっか、もうちょっとですね
もうちょっとです ね、まあ、恐竜王国らしいです、
うん。
で、なんか恐竜化石の博物館とか恐竜博物館っていう風に言われてるみたいで、うんうん、結構三笠の博物館も有名なんですね。
あ、
で、ここにも、もう何年前ですかね、十何年前かな、行ったことがあるんですよ、
うんうん。
で、その時のことを今回の帰省でちょっと思い出しまして、
はい、
うん、
博物館に行った時のこと。
そうなんですよ、うん、ちょっと前通ったんで、
はい、
あれ、そういえばあの時一目惚れした。
え、一目惚れ、
のがあったなっていう。
一目惚れしたのがあった、何に？化石に。
そうなんですよ。
あ、そうですか。
実はアンモナイトに、
はい、
一目惚れしちゃった。
アンモナイトに一目惚れ、
もう
初めて聞きますね。
初めて。なんかアンモナイトに一目惚れって
なんか
いいですね。
なんかありそうな曲のタイトルとか
に、ね、
ありそうな
どんな歌なんだっていう。
分かんないけどちょっと素敵な、
はい、ぜひ作ってください。
いや、作れない
、まあ、そのアンモナイトなんですけど、はい、一目惚れしちゃったくらい、
はい、
なんていうんですかね、このフォルム。あ、見たことあります、アンモナイト。
写真とかではありますね。本物はないと思います。
あ、そうですか。
うん、
すごいですよ。
すごい、
すごいです。もうなんていうかね、
はい、
惚れますよ。
惚れる、
惚れる
形にですか。
形にというか、なんだろう、
なんかロマンを感じる、
ね、はい、うわ、綺麗って思うんですよね。
へー、アンモナイトに、
はい、まあ、この渦巻きが、
はい、
とっても金星が取れてるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、螺旋なんですけど、
はい、
規則正しいんですよね。
うんうんうんうんうん。
でなんかね、可愛いんですよ。なんかすごいよ、このアンモナイト熱が。
すごいですね、なかなかちょっと伝わらないです。私には伝わってこないですけど。
あ、そうですか。あの、とってもね、良かったんです、うん、で、まあ綺麗だなと思って、美しいなと思って一目惚れしたんですけど、まあ、その時のことをねちょっと思い出したわけですよ、はい、なんでそんなに綺麗に思うんだろうって。うん、なんででしょうね。
その金星の取れた模様とかそういうのになんかいいなって思うんですかね。
あ、全然伝わってない感じがします。あの、心こもってないもんね。
そんな、ちょっとすごく考えたんですけど、なかなかちょっと出てこなかったです。
やっぱそうなんですね。これは伝わってきました。
すいません、
あんまりこう惹かれてないんだなって。
それだから伝わっちゃった、
いいんです、いいんです。あの、多分自分みたいにこうアンモナイト一目惚れっていう人の方が少ないと思うんで、まあいいんですよ。
いいですか。
いいんです、いいんです。誰に言っても分かっていただけないんでいいんですけど、ただなんかそこまで惹かれるには原因があるんじゃないかと、ちょっとね今回思ったんですよ。でいろいろ調べてみたんですよ、
はい、
そしたらね分かったんですよ、理論的に。
へえ、
なぜアンモナイトに惹かれるか。
じゃあ理論的に説明できるんですね。
できるんですよ。
そうなんだ、
はい、
じゃあ私も惚れるかもしれない。
惚れるかもしれない。もう全然どっちでもいいって感じですけどね。まあいいんですけど。
どんな理由ですか。
はいはい、まあ、興味なさそうですけど一応お伝えしましょうけどね。はい、あのですね、あの黄金比って聞いたことありますか。
黄金比、
はい、
煮物とかの黄金比とか聞いたことがあります
。煮物なんか、あ、みりん1とかね。
そうですね、みりん醤油、はい、酒1みたいな。
はいはい、まあ、あのそれに近いかもしれません。
それに近い、
近いかもしれません。
均等になってるってことですか、黄金比、う
ん、あの、ある比率があるんですよ。これはですね、みりんとかは出てこないんだけど
出てこない、
出てこないんだけど、あの数字なんですよね。
はい、
ね、比率で表すと1:1.61803って続いていくんです。
え、1:1.、はい、063、
はい、もう全然間違えてますけどね。
すごい半端な小数点以下があるんですか。
そうなんです、あの1:1.61803、うんうんって続いていくんですよ。
すごいなんか半端な数字じゃないですか。
ええ、あの半端とか言わないでください。
あ、すいません、なんか
なんか黄金比ですからね。
黄金比なんかこうすっきりきっちりみたいな感じかと思いました、
ええ、じゃあやっぱこれのね、このちょっとこの微妙なカオス的なところが黄金比ですよね。
そうなんですか、この数字。
そうなんです。まあこれって実はあのなんか知らないけど綺麗だって見える比率なんですって。
はー、
ピンときてないですね。
すごい難しいですね。難しい。1:1.6、
はい、もう忘れてますね。いいんです、いいんです、いいんですけど、まあ、さっきよりは良くなってます。
そうですか、
一桁合ってたんで。
1.6 まで覚えました。
さっき 1.0 から、そこからまあ間違ってましたからね。
そうでした。
いいんです、いいんです。あの、まあ、そういう比率なんですけど、はい、あの例えばですね、ミロのヴィーナス、
うんうんうん、
あれ比率が黄金比なんです。
あ、ここの1:1.6うんぬんなんです
ね。もうちょっと覚えたから言いたくてしょうがないのね。
もう 1.6 以下はちょっと分かんないですけど、
1.61803 までとりあえず、
はい
はい、
覚えた方がいいですか。1.61803、
なんか見たでしょ今。
カンペがあったかも。
スラスラと。まあいいんですけど、あのその比率にミロのヴィーナスがなってる、はい、っていうことも分かったんですよ。
へ
え、うん。で、あのパルテノン神殿って聞いたことありますか、
はい、
あれも実はその比率だったと。
あ、そうなんですか。
ピラミッドも。
あ、そうなんですか、
はい、
へえ。
あとあのほらサグラダ・ファミリアっていう、はい、あのね、
まだ建設中
のスペインにある、
はい、
あの建物も実はこの黄金比が使われているってことが分かったんですね。
皆さん黄金比知ってて使ってるんですか。
いや、それがね分かんないんですよ、ね。
不思議ですね。
例えばミロのヴィーナスとかってもうすごい昔じゃないですか、はい、パルテノン神殿だってもうすごい前ですよね。ピラミッドだって
そうですよ ね,
ね、もうかなり前じゃないですか。その時に黄金比というのがこれ概念があったのかどうかっていうのは分かんないんですけど、
そうですね、偶然ですかね。
なんかこれ綺麗に見えるねとかっていう風に作ったら黄金比だったってことじゃないですかね。
へえ、そっか、美しく作ってみたらその 黄金比になってたんですね、
うん、だってミロのヴィーナスの腕の太さとかも黄金比らしいですよ。
へえ、そうなんだ。
そう、
すごい、
すごいですよね。
計算されてるかのような。
そうなんです。で、実はこの黄金比を、現代にちょっとこう持ってくるとですね、はい、なんと名刺、
あ、名刺、
名刺のサイズ、
そうなんですか。
はい、あれが実は黄金比らしいです。
あ、そうなんですか。
はい、
今
探してます
ね。探したけどなかったです。
なかったみたいですよね。
近くになかったですけど。
あとね、クレジットカードもそうですよ。
あ、そうなんだ、うん、あ、そうですよね、名刺と同じサイズですもんね。
そう、なんかほらしっくりくる形、
しっくりきます、手のひらに、はい、よくちゃんと収まって、
収まって、はい、あれ黄金比なんです。
あ、そうなんだ、
はい、
へ
え。 あとね、アップルさんの、はい、ロゴもそうですよ。
あのパソコンのアップル、
はいはいはい、
へえ。
あのツイッターの鳥とか。
あ、そうなんですか、はい、すごい、
すごいよね、
ね、しっくりくる感じですね。
そうなんです、はい、で結局そういうことを、まあ、現代の人たちはおそらくそういう比率で、やったんでしょうけど、うん、昔の人は多分なんか綺麗だなと思ってそういう風にしたら綺麗だったっていうことじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、実はこの、あの黄金比について、うん、あの波動研究家の山梨博俊さんという方がですね、うん、はい、こんな風に言ってるんです、うん、黄金比を美しいと感じるのは、うん、おそらく脳の中の爬虫類脳と呼ばれる本能的な部分が記憶している生命体としてのあるべき姿を思い出しているからなのかもしれません、
うん、爬虫類脳、
はい、あの我々 の, その本能を司る部分ですね。
そうなんですか。
一番その脳の中で古いところ、まあ、ここが、まあ、生命体として の, その本能があるわけなんで、
うんうんうん、
なんかそれがこう綺麗だなとか、
うんうんうん、
美しいって思うもの、生命体として本来あるべき姿を思い出すんじゃないかと。
へー、あ、それでもう昔から皆さんが本能的に美しいって思うものが同じ比率なんですね。
なんじゃないかっていうんですよね。
へー、
まあ、ちなみにあの DNA って我々の遺伝子の中の螺旋構造にも黄金比は入ってるんです。
へー、そうなんだ、
はい、
そこからもう来てるんですね、この、う
ん、だからなんかその本能的にね、あの遺伝子にもあって爬虫類脳にも記憶されててっていうことになると、うんうんうん、そういう形見て美しいって思うのは、うん、共鳴してんじゃないですかね。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか当たり前なんですね。そしたらもう
当たり前なんです。
うのが、
そうなんです、
ね、
ほら、なんかさっきまでバカにした感じだったけど、
すいません、そうなんだ、
ちょっと態度改めようかなと思いました。
アンモナイト一目惚れって、うんって思いましたけど、
曲作れんじゃないかとかね、ちょっとバカにした感じで言ってましたけど
いや、でもなんかこうミロのヴィーナスとか、
ええ、
パルテノン神殿とか出てきたらちょっとなんかやっぱり壮大な感じがしますね、
はい、アンモナイトも壮大なんですよ。
そうですよね、
あれも化石ですから。
そうですよね、
はい、ちっちゃいからと思ってバカにしちゃいけません。
へえ、そうか、この黄金比率。
そうなんです、うん、まあ、で一応そういう考え方でいくとですね、実はあのフィボナッチ数列とい う,
う
あのこれもまたね、数に関係している比率があるんですよ、
うんうん、
聞いたことありますか。
いや、初めて聞きました。
フィボナッチさん。
フィボナッチって人の名前ですか。
そうなんです。フィボナッチさんっていう方が発見した数字の法則なんです、
うん、
これどういうことかっていうと、例えばですね、0と1足したら、1ですね、
はいはい、
で1と1足したら、2ですね、
はい、何の時間ですか、これ
ですよね、1と2足したら、はい、
2です、
2ですよね、
はい、
でじゃあ2とその前に1ありましたね、
はい、
これ足したら、
3
ですよね、
はい、
じゃあその3と、その前の2を足したら、
はい、5
5ですよね、
はい、
じゃあその5と前の3を足したら、
はい、8
ですよね、
はい、
でその8に前の足す前の5を足したら13とか、
はい、13。
実はこれって要はその足して前の数を足していくっていう、うんうん、風にすると、まあ、一定の数字がずっと出てきますよね、
うんうんうん、
これがですね、なんとあの植物の葉っぱの出方とか、ひまわりの種の配列とか、全部これだったってことが分かったんですよ。
そうなんだ、
はい、
な
んかすごいよね。
すごいですね。なんでだろう、うん、
で なんでだろうって思うんですけど、要はその形を見た時に美しいと感じるわけですね。 植物のあの花とか見たら綺麗だなって、はい、そうですね、あの花びらの付き方とかが実はこのフィボナッチ数列に当てはまってると考えると、はい、なんかこの世の中って、うん、宇宙の法則とか自然界の摂理ってあるんだなって
本当ですね、
思いませんか？
なんかね、この数字と自然にできているものが一致するってすごいですね。
そうなんです。でもその自然界の法則、宇宙の法則と我々の記憶がなんかリンクしてて、うん、それを美しいって感じるというところに、うん、実は今日のお話の肝があります、はい、あれ静かになっちゃった。
美しいと感じますね。
美しいと感じるものが要はその自然界の摂理、宇宙の法則にかなってると。
そうですね、
いうことが我々が美しいって感じるこの感性と合ってるっていうこの熱い思いが伝わりませんか？
いやすごいなって思いますけど
もうそれでもうそろそろいいんじゃないみたいな感じですけど。
すごいなんか頭を使っちゃいますね。なんか数字を考えたりとかして、
そうか考えてるので、
考えてるからですね、
なんかあんまり伝わってこなかったんですね。
伝わってないけどすごい考えてました。
ありがとうございます。よかったです。
いやでも自然界ってね、そうやって自然に全てできてるんだけども、その法則に実は当てはまっちゃうっていうのがやっぱりなんかすごいですよね。結局すごいわ、はい、
同じことを
もう一回繰り返しちゃいました、
繰り返していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことですね、はい、ダメ押ししていただいてね、ありがとうございます。
アンモナイトに一目惚れ、
はい、
という今日は
なんかずっともうそれを言いたくてしょうがないんだよね。
黄金比のお話をしていただきました。
そうなので、まあ一応まとめると、
はい、
まあ、美しいって感じるものは、うん、自然界の摂理に合ってると、
うん、
まあ、それをその我々が感性として持ってるっていうことに、うん、あ、自然界の一部なんだなっていうことを改めて感じたということです。
そうですね、はい、私たちも生かされてるってことですもんね。
いいことを言いますね。もう素晴らしいまとめです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではまた来月もよろしくお願いします、はい、なるみ周平さんでした、はい。